テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。もうね、ライブ三昧でございます。はい。昨年末、福山雅治さんのライブに行き、森山直太朗さんのライブに行き、ラブライブのライブビューイングをしたり、エブリリトルスイングの、ツアーで参加したり、福山雅治さんのツアーに参加したり、小田和正さんのも行きました。西暦2014年7月20日日曜日夜22時19分くらい収録、テクノロジートークステーション第711回目、おはようございます。テクノでございます。ツイキャスやってますけれども、宮沢県からコメントが来てます。この前のマコマナエのやつかと聞いてますけども、はい、そうです。札幌市にありますマコマナエ積水ハイムアイスアリーナで行われました。小田和正さんの、この前のって言ってるけど、この収録段階で言うとね、昨日、一昨日だよ。一昨日の小田和正さんのコンサートに行ってきたんですよ。また一人で。案の定一人です。コンサートは基本一人で行くものだと僕は思ってんだけど、あのね、逆にね、人とコンサートに行くっていう状況を僕は想像ができないね。なんかね、生まれて初めてコンサート行ったのが高校3年生の時に、それこそまた、あの、マコバ内の、あの、積水ハイムアイスアリーナで行われた福山雅治さんの、2009年のツアーだったんですよね。道しるべツアーっていうやつだったんですけど、あの、それの時に、高校の同級生の友達にチケット取ってもらって一緒に行ったんですけど、それ以来のマコバ内でしたけれども、その時は友達と一緒に行ったんですよね。ただやっぱり知ってるなんかね、僕の方が福山知ってる度が強かったから、なんていうのかな、こう気使うのがちょっと嫌だったっていうところでは、一人で余韻に浸れる一人ライブの方が僕は好きです。あの、誰に言っても「一人で行くの？」みたいなことを言われるんですけれども、一人で行くことってそんなに変かね。逆になんでそんなに友達同士で群れてまで、ライブに行こうとするの？だってなんだろうな、僕の趣味の問題っていうのもあるんですよね。なんかその若者がいわゆる大好きなね、今の若い人たちがライブに行くほど大好きってこう情熱にを捧げるようなところに、僕はそんなに情熱を注げれないんですよ。ももクロも一曲も知らないというか、あの、未来ボールだけ謎に知ってるんですけど、他にあのももクロは知らないし、 AKB はテレビで出てるから顔と名前一致するけどよくわかんないし、っていう感じでさ、あんまり、アイドルにも関心持てないし、男子でライブ行くって言ったら、普通どこに行くの？なんか、ライブに行くイメージって女性だよね。っていうのは多分、あの、社会人の男性ってほとんどがお仕事持ってるから、仕事終わった足でそのままライブに行くのがめんどくさいとかっていうのはあるのかもしれないんだけど、で、女性の場合比較的まだ時間に融通が効くからみたいなのはあるのかもしれないんだけどさ、僕の場合ライブに行くのが、例えば福山さんでしょ？福山さんので基本的に女性が行くものだからね。女性が友達同士で行くのか、カップルで行くかでしょ。男が一人で行くアーティストではないでしょ。 まあ、っていうところで僕は多分浮いてるのね。で、20代で小田和正のライブに一人で行くっていうところも多分浮いてると思うのね。でも、小田和正好きって言ってる時点で渋いって言われるしね。なことはないと思うんだけどね。みんな好きじゃん。そこは違うの？みんな好きじゃんって言って。なんかね、っていう時に、なんか好きでも嫌いでもないって言われた時に確かに納得はいくんだよね。その、好き嫌いの範疇じゃないっていうか、その、無関心に近いのかな。いや、聞くよ？聞きますよ？みたいな。その、音楽の教科書に対して、例えば、その、ラジオ体操第一に対して、好きも嫌いもないじゃん。あの感じっていう。で言われたら、ああ、まあまあまあ、好きも嫌いもねえけど知ってるよね、みたいな。そう、多分、小田和正ってそのレベルまで多分言ってるんだよ、きっと。ラジオ体操第一レベルなんだよ、きっと。はい。で、まあ、案の定、まこまない積水ハイムアイスアリーナに行ってみたらですよ。まあ、案の定、おじいさんおばあさん、あるいはおじさんおばさんばっかりで、なかなか若い人がいないと。若い人が一人でいるケースっていうのも待たないと。いうことで一人でしたけれども、お、宮沢県からコメントが来てる。僕はぼっちで野球観戦も行くよ。おー、2年前に一人で日本シリーズ見に行った。なるほど。確かに今ちょっと僕が吹いてしまったように一人でってなった時になんかちょっと半笑いになっちゃうっていうのはあるのかもしれないよね。僕は全然ありなんだけど、でもね、野球一人で、あ、でも一回あるかな。でもね、あの野球見ながら友達と話すっていうのは僕すんごい苦手なんだよね。特に僕野球やってたことがある側だから、そのピッチャーの気持ちにできる限り感情移入したいし、バッターの気持ちに移入したいし、まああとね、ライトとかファーストとかさ、外野とか結構守ってたところが時があるから、そのなんか守備位置が微妙にずれていくあの感じとかさ、こう構えに入っていくあの動作を見ててちょっと感動してたりとかする時とかあるのね、僕の中では。っていう時に僕はあんまりメガホンを使いたくないの。ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんみたいな、ああいうのをやりたくないし、カットオバセって絶対言わないし言いたくないのね。で、おとなしく9回まで見てたいの。だから僕は友達同士で行っても結局一人で見てんのと変わんなくなっちゃうから、だったら一人で行くかなっていう感じはする。ただ行き帰りがあまりにも退屈だから、そこだけは誰かにいてほしいなっていう気はするけどね。なんかね、行き帰りの虚しさっていうのはちょっとあるかな。なんか話し相手がいないという状況、まあ、最近はこうスマホいじればまあどうにか時間はごまかせるからいいんだけど、ヌーボさんからツイキャスで、私も高1の時一人で野球観戦しました。女子女子一人で野球観戦か、ナイスだね。へー、あら、そんなことしたんですか。野球観戦だと許せるのか。ライブはダメか。いや、でもそういうもんでもないよね。野球観戦こそ俺一人で行くほど、だってさ、ペナントレースなんてさ、もうシーズン中ずっとやってんじゃん。だから、なんかライブとは価値観が違うよね。価値基準っていうのかな。チケット代もそうだけど。だから、ライブはなんか特別な印象があるよね。だから誰かと一緒に行くのかい。特別なものは誰かと一緒に時間を共有したいからってこと。で、その野球の試合っていうのはいつもやってるものだから、そんなに価値がないから、価値がないって言ったら怒られるかもしれないけど、そのライブに比べてチケットのお金とかが安い分一人で楽しみやすいってこと。だったら映画も一人で行っていいよね。今の理屈って違うかい。宮沢県、ジャイアンツ戦だったらタオル振り回してる。ハムサイドだったら座ってる。なるほどね。はいはいはいはいはい。それこそ日本シリーズくらいの特別さとか。ああ、なるほどね。そういうことね。日本シリーズ一人で行くっていうのは、でも熱狂的な野球ファンだったら全然ありだよね。でもね、その宮沢県が言っている、ジャイアンツ戦だったらタオル振り回してる。でもハムサイドだったら座ってるっていう感じはなんかわかる。僕は、福山さんのライブだった ったらタオルも振り回すし、ゲームっていう曲の時はあのタオルを上に投げるっていう動作があるんだけど、あれもやるし、ピーチっていう曲でトゥットゥットゥでこう手を上に上げるっていう動作があったりとか、あのソーニューラブニューワールドで手をバイバイバイバイ振るっていう動作があるんだけど、あれもお約束なのよね。そのお約束を必ずやるっていうのは福山さんだったらやる、うん、でも森山直太朗さんの時はやんなかった、うん、そう、なんかあの太陽っていう曲のサビで手をバイバイバイバイ振るのね。あのよくあるじゃん、手を左右左右ってバイバイの形にするあのライブの定番のあれやんなかったね、うん、っていうところの、まあガチファンとしてやりたくなるケースっていうのはあるんだよね、うん。ヌーボさん、何をするにも一人が楽な気がします。あー、わかるわ、すごいわかりますあ、でも映画は無理ですと。カップル見ると泣けてくるなるほどね。もう僕それを全く気にしなくなりますけどね。僕多分だよ、そのあんまりね、その彼女いる歴っていうのがないわけじゃないけど、あるけど長くないから、彼女いない時間の方が長いから、多分だよ、あのね、僕ね絶対照れが入ると思うの。実際彼女できた時もそうだったんだけど、照れが入るんだよね。その肩書きを僕ねすごく良くも悪くも意識するあのことがあって、それはあの僕の、 あの1個目のその塾、勤め先の塾、今もう、まあ、並行してやってるけど、1個目の塾の時に、そのリーダーの講師の先生に言われたんですけど、その先生が、現職で教員になられるっていう時に、僕に言い残した言葉で、ケクノ君、君は、いい先生だと思うんだけれども、1個だけずっと気になってたのが、君は、肩書きを気にしすぎっていう、その、偉い人っていうものに対して、ものすごいビビるよね。そこは今後のことを考えたら直した方がいいと思うよっていうことを最後言われた時にすごいハッとしたのね。今までそういうこと言ってくれる人って初めていなかった、初めてだったんだけど、ハッとしたのね。確かにそうだ、分かってたような分かんなかったようなって感じだったんだけど、すごい納得したのね、うん。でその僕にとってもそうで、その彼女になる前は話せたんだけど、彼女になった途端にその子と話せなくなったり、目を合わせなくなったり、目を合わすことができなくなっちゃったりっていうのは照れが入るんですよね。あ、でまあその話は置いといて、カップル見ると泣けてくるんだあなたは。そうですか。僕は泣けてこないです。全然泣けてこないです全く泣けてこないです。はい、逆にね、僕がそのいわゆる彼女とイチャイチャしているシーンっていうものを全然自分が想像できないから、うん、はい、っていうのはあるかな。映画は無理かい？あのさ、じゃあヌーボさんに聞きたいのは、じゃあもしあなたにね、彼氏が、まあ今いるいないは置いといて、あなたが男性でも女性でもいいや、一人で映画見ているっていう人を見たときって、それはうわーって思うの？その自分が一人で見に行くっていう状況は嫌なんでしょ。他人が一人で行っているっていう状況を見た時にうわって思うのか思わないのか、うん、多分そこって多分違うと思うんだよね。自意識の問題だと思うんだけど。宮沢賢、映画最後に見たのはいつかな、エヴァの9かな。あー、なるほど。最近俺も映画見てないような気がするけど、風立ちぬは見たよ。風立ちぬは見た。あ、でも風立ちぬが最後か。映画はね、ちょくちょく映画館に行って見てはいるのよ。うん。ただ、基本的に僕はアニメ映画を、よく見ますから、そうだね。まあ、厳密な情報を多分誰も期待してないと思いますけれども、あ、アナ雪だ。アナ雪は見た。アナ雪は映画館で見ました。一人で。一人で。見ましたけど、うん。はい。うん。ヌーボさん。うわーとは思わないけど、一人だ、すごいってなります。なるほど。多分映画館の人とかもそうなんだろうな。アナ雪一人で見てる、すごいってなるんだろうな。きっとね。思わないことないだろうね。うん。 カラオケとかさ、映画とかさ、うわこの人一人だみたいなのって多分なくはないよね、きっとね。うん、結構ね、塾でもあるのが、周辺の塾から、あ、塾じゃねえや、塾があって、その周辺の中学校とか高校とかからゾロッとやってくるのは僕全然自然だと思うのね。なんだけど、たまに僕も実は塾選びの時にあったのは、僕メリハリつけるのがすごい、ていうか人間関係で割と避けて通るっていう生き方を割としてきてて、実際そうでもないと思うんだけど、塾選びの時の一つの基準として、周りに友達がいないっていうのを一つの基準にしたのね。うん、で、結局その個人塾のおばさんの塾を選んだんだけど、マンツーマン練習でお願いしますって言って、僕の英語の授業はマンツーマンだったのね、ずっとね。で、そのそういうことっていうのは、よくある、よくあるわけじゃないんだけれども、やっぱり同じこと考えてる親御さんっていうのは、僕が塾で働いてみてやっぱりいるのね。遠くからわざわざこの塾選んでやってきましたみたいなさ、できる限り周りに自分の友達がいない、そういう勉強を邪魔したりとか、こう喋ったりとかするような相手がいない、勉強にだけ集中できる環境っていうのが欲しかったので、遠い中来ましたみたいな人って、僕ら講師からすると、なんていうのかな、気使うんですよね。わざわざ遠くから来てくれているみたいな感じで、うわーすごい、うわーとは思わないけど、一人かすごいなみたいな、いうふうに思うっていうことはあるから、それと似てる？違うね。違うね。全然違うね。はい、エンディングでございます。はい、エンディングでございます。この番組では皆様からのメッセージ、コメントお待ちしておるんだけれども、お待ちしてんのかしてないのかもなんかよくわかんなくなってきたんだよね。まあ普通オタというシステムがもうなんかこのポッドキャストの世界にあんまり必要がない可能性があるなって思って、うん、なんかこのエピソードとかに関してもしなんか思うところがあったら、僕に多分ツイッターとかでメッセージ寄せてくれる可能性があるし、まあ都合によって僕のツイッターのアカウントは鍵垢にしてしまったんですけれども、まあまあまあそれは置いといて、まあ、仕事の都合で、なんか特定されるとちょっとすごく嫌な思いを僕がしそうだからっていうところで、鍵垢にしたっていう、ただそれだけの話なんですけどもね。はい。で、それで、まあ、一人ね。あ、で、結局本題で話したかった小田和正の話を何一つしてないっていうところ、これどうしたらいいの？まあいいや。別にね、でもね、小田和正だったら、周りがおじさんおばさんだから、僕が一人で来てるってことに対して、うわっていうよりは、どちらかというと好意的な目で見てくれた感じはある。僕が一人で割とこう、座席どこかなって迷ってる時に、あ、君どうしたの？みたいな感じで優しく声かけてくれる感じってのがあったから、むしろウェルカムな空気だったのが僕すごい嬉しかったね。まあ、小田和正のファンの方々だからね、優しいっていうのはあるのかもしれないよね。うん、っていうところで、小田和正さんのことをより好きになるっていう、まあよくわかんない感じになってしまいましたけど、一言誤解を恐れずに言っておくと、ちゃんと感想を言うけど、めっちゃやっぱね、生で聞くと綺麗なんだけど、なんだろう、60歳のオーラの、僕はないと思った、オーラはないと思ったね。で、平気な顔してポケットに手突っ込みながら、軽い表情でめっちゃ高い声出して歌ってるのが、この人やっぱりプロだなって、やっぱりプロだっていうところだよね、思いました。はい、行ってよかったです、小田和正さんのライブ。はい、とっても綺麗な音色でした。はい、お相手はケクノ太郎でした。結果2分ぐらいしか小田和正さんの話してないね。はい、以上です。気をつけ、お疲れ様でした。